ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン、サイエンティフィックアドバイザーで工学博士のプッさんです。プッさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日はパラメディカルクリニックマネージャー杉内彩さんと、一般社団法人オリーブ代表長森咲さんからお話を伺います。本日のテーマは、最先端の医療で最短の妊娠をについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。3週目ですね、としさん。
そうですね。
はい、原メディカルクリニックにお邪魔させていただいております。
マネージャーの関口彩さんと、一般社団法人オリーブ代表の村森咲さんからお話を伺います。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ではまず最初に、原メディカルクリニックマネージャー関口彩さん、自己紹介をリスナーの皆様にお願いします。
はい、皆様はじめまして。私は渋谷区代々木にございます、不妊治療を専門とするクリニック、原メディカルクリニックより参りました、マネージャーの関口と申します。当院の開業は1993年と都内で一番古く、これまでに24万人の患者様の不妊治療をお手伝いしてきました。今日はその経験を踏まえてお話しさせていただきます。
よろしくお願いいたします。そして一般社団法人モリーブ代表の長森咲さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆様はじめまして。不妊カウンセラーの長森咲と申します。2014年に妊活、不妊で悩む方々のサポートをすべく、一般社団法人モリーブを立ち上げ、代表として活動する傍ら、原メディカルクリニックで患者様のカウンセリングを担当させていただいております。はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。お二人にはですね、今日テーマ、最先端の医療で最短の妊娠をと題してお届けしていきたいと思います。まず関口さん、ぜひリスナーの皆様にですね、こちらのテーマにされた理由、お話しいただいてよろしいですか？
はい、今日これをテーマにしたかった理由は、不妊治療の実際を考えた時に、残念ながら最短妊娠ではないからなんですね。日本の不妊治療は長期化していると思います。
はい、
中森さんも不妊治療の経験がおありで、体外受精もされたと思うんですけれども、どのぐらいの期間治療されていらっしゃいましたか？
そうですね、私は丸6年と少しですね。長い時間不妊治療に費やしました。
そうですよね、私も7年治療しました。
そうなんですね。
そして当院に初診でいらっしゃる方の約半分が他のクリニックで結果が出ず、ご転院されていらっしゃるんですね。治療歴を拝見すると平均1年から2年なんですが、5年6年と続けていらっしゃる方も少なくないんです。
約半分が転院組ということですね。転院のタイミングってその方次第で異なります。1年満たなくても結果が出なければすぐ検討される方、2、3年通院して転院される方、10年通っても転院されない方とまちまちです。ですが、往々にしてこのクリニックでできなければ別のクリニックでできるんじゃないかという思考傾向を多くの方がお持ちです。その思考はつまり治療の長期化にもつながってしまうんですよね。
そうなんですよね。妊娠すれば不妊治療は終わるわけですから、妊娠しないので治療が続きますよね。そこで皆様ご存知かどうかなんですけれども、日本は世界で最も多くの体外受精が行われている不妊治療大国です。 日本の1年間の体外受精件数は約25万件、うん、これはアメリカで行われている体外受精の約 1.5 倍もあるんですね。
25万件ってそんなに多くの日本人が体外受精をしているっていうことですよね、うん、
そうなんですね。なぜそんなに多いかというと、まあ理由は簡単でして、日本は世界に比べて体外受精の成功率が低いからなんです、
はい、
日本の体外受精1回あたりの成功率は 6% と言われております、はい、アメリカは 40% と言われていますので、これが長期化する理由ではないかと思っております。
日本とアメリカ何が違うんですか？
そうですね、体外受精を4つのプロセスでご説明していきますね、
はい、
採卵、受精、そして培養、それを移植をしますので胚植と大きく分けてこの4つがあるんですが、
はい、
この4つそれぞれの中に細かい治療があるんですね。その治療を選択するときにその選び方がアメリカと日本では違うと感じています、
はい、アメリカと日本で治療の選び方が違う？それはどういうことでしょう？
はい、私もアメリカの治療に詳しいわけではないんですが、アメリカの方法は簡単に言うと非常に合理的だと思うんですね、
うん、
その理由をアメリカは体外受精の費用が高いので、
はい、
1回で妊娠させる必要があるからだという人がいますが、
はい、
つまりもうそういうことでして、うん、妊娠率が高い治療をされています、
うん、
でこの時皆さん一見当たり前のことだと思うかもしれませんが、
はい、
日本は少し違うんですね、
うん、
その違いなんかは海外の論文では日本の不妊治療はユニークだとか、
はい、
日本以外はこのように行われるとか書かれますので、
はい、
日本は良くも悪くも独特の不妊治療文化が育っていると言えます。
なごみさん、はい、このあたりはどうお感じになりますか？
そうですね、日本独特の不妊治療文化っていうのにはなるほどというふうに思います。でも治療方針の立て方っていうのは、まあ海外、日本異なるかもしれませんが、海外、日本問わず患者の思いっていうのは同じはずだと思うんですよね。高額な費用をかけて体にも負担がある、まあ、誰もが短期間で妊娠したい、それに尽きるんじゃないかと思います、
はい、そうですね。私は日本の不妊治療を考えた時に木を見て森を見ずだなというふうに感じることが多いです、
はい、
こう治療を選択するときに最終的にこの方法の積み重ねで妊娠することっていう考え方よりも、まず木を見てしまう、まずその治療をすることの方が優先されていることが多いのではないかなって思うんですね。例えば採卵をするとき、
はい、
卵巣刺激の方法はたくさんありますよね、はい、たくさんある中で妊娠率だけで考えたらこの方法が高いんだけれどもって考えた時に、例えば先生からなるべく優しい方法で採卵しましょうって言われてしまうと、
はい、
それが自分に一番いいと思ってしまうんですよね。こういうことが積み重なっていくと最終的に妊娠率が高くない治療方法を続けている方も多いのかなと思います。
考えさせられますね。何が自分にとってベストか、本質が見極められないということもあるかもしれませんよね。では具体的にどうすればいいんでしょうか？
そうですね、皆様患者様一人一人の考え方一つで不妊治療の流れって変えられるんですね。不妊治療はそもそも悪い部分を治す医療ではありませんよね。妊娠しやすい方法を選択していく医療です。だからその選択意識を変えていきましょう。今日は後半で最先端の医療で最短の妊娠をするための考え方についてお伝えしていきたいと思います。
さあ後半も原メディカルクリニックマネージャー関口彩さん、そして一般社団法人モリーブ代表の長森久希さんからお話を伺います。お二人とも後半よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず関口さん、はい、今日のテーマでございます最先端医療での最短の妊娠をと題してお届けしておりますが、後半どんなお話伺いますでしょうか？
はい、後半では実際皆様が自分の意識づけでできる最短で妊娠するための方法を2点お伝えしたいと思います。
はい、
でその前にまず原メディカルクリニックの妊娠成績からお伝えしますね。
はい、
当院は1993年の創業で今年28年目を迎えます。 去年2020年が設立の年になりまして、はい、治療コンセプトを最先端の医療で最短の妊娠をとした年でした。当院にあるたくさんの不妊治療の中から実際に患者様の治療を選択するとき最短の妊娠になるようにということを突き詰めた1年だったんですね。その結果2020年は過去最高の妊娠率と妊娠卒業者数になったんです。
はい、それは素晴らしいですね。
はい、当院の移植あたりの妊娠率は40歳未満で 42%、 40歳以上で 34% です。これは日本の全国平均よりかなり高いですので、誇れる成績ではないかなと思っております。
パラメディカルさんの治療自体変わっていないのに、やり方を変えるだけでそんなに妊娠率って違うものなんですね。ちなみに妊娠率ってクリニックによってかなり違います？
正直違うと思います。クリニックによってそもそもできる治療が違いますし、医師の経験値が違えば判断が違います。培養士の技術力が違い、複雑な治療をコーディネートさせるためにはチームワークも必要なんですね。ですので結果的に妊娠率には差が出ていると思います。
そうなんですね。ホームページには妊娠率を掲載されていない施設も多いですが、問い合わせをすれば教えてくれるかもしれないので、そこは確認してからクリニックを選んでいただきたいですね。
はい、本当にそうですね。そしてどのクリニックで体外受精をされる場合であっても、ご自分がこれから行う体外受精について事前にシミュレーションしてほしいんですね。このシミュレーションすることで最短妊娠につながりますし、治療の理解と納得にもつながるんです。
シミュレーション、具体的にはどういうことでしょう？
はい、具体的には体外受精のプロセスを後ろから順番に考えていってほしいんですね。はい、それぞれのクリニックで妊娠率が違いますので、まずはそれを調べてほしいんですが、胚盤胞を1つ移植するあたりの妊娠率っていうのを確認してください。そして例えば胚盤胞を1つ移植するあたりの妊娠率が 35% だとしますね。
はい、
その場合3個胚盤胞があれば理論上は妊娠できますよね。
なるほど、1回 35% の確率のことを3回すれば 100% を超えてきますもんね。
そうですね、理論値にはなりますが、そういうことになります。でこの段階で妊娠するためにはとりあえず胚盤胞が3個あるといいということが分かりますよね。では次のステップに行きますね。次は体外受精のプロセスを後ろから遡っていきますので、培養について考えていきます。培養後に胚盤胞を3個残すためには何個の受精卵が必要でしょうかって考えるんですね。これもそれぞれのクリニックにデータがあります。
はい、
胚盤胞形成率って言ったり胚盤胞達成率って言ったり、まあ、言い方は様々なんですが、それをクリニックに確認してみてください。でこの時この培養成績が一番年齢差が出るところなので、はい、年齢別のデータを確認できると良いです。
わかりました。受精卵が何個胚盤胞まで発育するのかというデータをクリニックに確認するんですね。
はい、そうです。例えば当院ですと38歳の胚盤胞形成率は 50% なので、3個胚盤胞を作るために受精卵は6個必要ということが分かります。
はい、
受精卵が6個必要なら今度は卵子は何個必要なのかっていうことを考えていきます。必要な卵子数を出すためには今度は受精率が必要になるんですね。
はい、
例えば当院ですと38歳のコンベンショナル IVF、 いわゆるふりかけという受精方法ですと受精率は 70% ですので、6個の受精卵を作るためには9個の卵子が必要ということになるんです。
なるほど、そうやって後ろから計算すれば全体が見えてくるんですね。そうするとそれによって妊娠までどのくらいかかるのかもイメージできますね。
そうですよね。そうなんです。もし培養技術が少し苦手で胚盤胞形成率が 30% ぐらいしかない施設であれば必要な採卵数は増えてきますよね。こうやって見ていくと必要な採卵数が分かります。そうしたらそれを1回の採卵で採取したいのかであれば刺激量は増えますし、 2,3 回に分けて採卵するのであれば自然や低刺激になります。この辺はどちらがいいのか正解はないので、ご夫婦と先生で相談していけばいいところです。
ものすごく論理的です。 どんなふうに治療を捉えたらいいのか、進めたらいいのか、その根拠がとっても分かりやすかったです。
ありがとうございます。今日お伝えしたいもう一つは、配食が不成功だった時にその原因を追求するための検査をしてほしいんですね。
着床不全のことですね。
はい、そうです。着床不全の検査はいろいろあるのですが、一度もこれまで着床しない人が検査をして、その後最も妊娠率が上がっているのがアイジェノミクスさんが行っているエラ検査なんですね。当院の2020年のエラ検査後の成績は、それまで 0% だった妊娠継続率が 35% まで上がっています。そして最終的に妊娠されてご卒業された方が 30% にもなりました。
それはすごい変化ですね。
いや、使い方がすごい上手なんです。ありがとうございます。
さあ、それでは、お別れの時間が近づいてまいりました。最後にお二人にですね、ぜひメッセージを頂戴したいと思うんですが、永森さんお願いします。
はい、先ほどのお話で木を見て森を見ずというお話がありました。精神的なケアに関しても同じことが言えるんですね。この不妊治療は治療といっても不調を治すものではなく、望みが叶うか叶わないかの特殊な医療です。ですから望みが叶わなければ辛くなって当然、辛い辛いとご自分を追い込まずに、時に俯瞰的に自分を見て辛くなっているかどうか、もし辛くなっていたらメンタルケアも大事に考えていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、そして関口さんお願いいたします。
はい、皆様、不妊治療は選択の連続です。でもそこにチャンスがあります。選択をするとき、どうぞ最短の妊娠を意識してみてください。意識が変わると行動が変わります。皆様の最短の妊娠を応援しています。
ご出演いただきましたのは、ハラメディカルクリニックマネージャーの関口彩さん、一般社団法人モリーブ代表永森咲希さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、
アリス。
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
3週にわたって原メディカルクリニックからお届けしてまいりました。
そうですね、バイオ室長の中山さんを始まってですね、で院長先生、はい、そしてマネージャーの関口彩さん、はい、そして一般社団法人モリーブの永森さん、
はい、
私この原メディカルの話がですね、このクリニックの全てを表していると思います。私も来たいと思えるクリニックでした。ありがとうございます。
それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。